イザヤ書を学んでいますが、今日の箇所はちょっとちんぷんかんぷんですって言われても全然おかしくないんです。解説が必要な箇所なんですけども、ただ今日のテーマは主権はどこにありますかというテーマをつけました。結論言いましょう。皆さん、主権は天にあります。この地上で権力者に主権はないんです。今日の箇所を見ると、今から2000年前がイエス様、さらに700年以上前がイザヤ書の時代、もう3000年近く前ですから、随分昔も権力がいろいろ、権力って政治だと自民党、民主党、あるいはエジプトはムバラク政権、別の政権、まあいろんなその時々の、まあ、権力というものがあるかもしれませんが、それは世のなりわいですから、それはいい悪いじゃなくて、いつの時代も輪切りにすればそうであるわけです。しかし聖書はね、本当の主権者は神様ですよ、主権は天にありますよ、この説明するのに今日はなかなかいいと思います。というのは、昨日コンサートでしたから、皆さんはどうでしょう、ね、心配してくださった方ももしかしたらおられたかもしれません。土曜日は荒れるって言ってたんです、天候が。ですから私も心配してですね、事務所とも相談して、万が一ですね、風でよく止まりますから、大雪はそうそうはないかもしれませんけれども、それでね、ハラハラするよりも前日にお願いできないですかって、まあ泊まれるホテルは限られているので、まあいわきまで含めてこの辺では1軒しかないってことが分かったので、もう予約でいっぱいだったので、教会の人に一肌脱いでもらって、なんとか算出確保したんですけども、まあ、結局スケジュール調整で当日に来られることになりましたが、前日は岩沼で電車が止まっていたので、果たしてこの風の警報が出て明日本当に大丈夫かな。一応レンタカーも借りて、バスも予約して、電車か3つのルートで遅れることはありえないので、許されないので、まあ、下手したらお迎えに行こうかなとまで考えたんですけども、本当に神様が守ってくださって、寒かったかもしれないけれども、いやーよかったなと、電車も、風も、いやー神様だなと思ったんです。ですから、チラシにもプログラムにも、主催、福島第一聖女バプテスト教会講演、新聞社、また教育委員会とは書きましたが、本当から言えばあそこ教会じゃないから言えませんけれども、本当の主権は、主催者は、神様がこの講演会を主催してくださったんですと。きっとこのコンサートが終わった時に、皆さん他のコンサートと違う、やっぱり教会さんが主催というよりも、なんか神様の気配というと変な表現ですが、神様をどこかで感じられませんでしたかと、受付で最後にアンケートを取ってもいいですかって言ってもいいぐらいの、そういうものになると思いますよと。だからそこに至るまでの段取りを考えたら、これ神様が導いてこうなさってくださったとしか思えないという、私は主催者の一応代表になってたので、いや私が主催者じゃない、これは神様が主催しておられると私は言いたかったし、本当にそう思っていたんです。そしたら昨日受付の方に聞きましたら、帰る時に多くの方がいやこれを企画してくださって本当にありがとうございますと、ある方は涙を流しながら帰っていかれたということで、私は教会堂でやる方が楽でしたけれども、しかしああいうところでやって、だけどこれ教会でやってるとほとんど同じ感じでやったなぁと。というのは教会主催ですから、荒木さんも普通あんなに賛美歌入れないんだそうですが、意図的に賛美歌をたくさん入れて、お話もいろんなことを混ぜこぜにしたり、あんまり賛美歌入れないで帰ってする時もあるんだそうですけど、ほとんど会場を借りて教会でやってるのと、もう少し大きいところでやってるのと同じような、私のお説教はなかったかもしれないけど、あの方牧師でもあるので、なんかそういう風になったら、ああこれは神様の主催だなと思ったんです。ですから昨日最初の挨拶の時に、チリでは地下700メーターで救われた人が幾度に聖書を手にぐーっとカプセルから上に上がってきてね、神と人々に感謝しますと、私もそういうね、よくこれが成立した、ここで皆さんがおいでくださった、昨日は当日券ないですかって遠くから、まあ、1時間近くかけて来られた方も、1時間かけてきたんですから入れていただけないですかっていう、申し訳ないなという気もありましたけれども、また電話もいろいろ聞きましたら、あそこの会場にもいろいろ電話があったそうで、聞きましたら東京の事務所にもいっぱい電話があったそうで、どうして宣伝してないのに全国からここのコンサートの来たかなと思ったりしたんですけれども、そういう一切合切を含み置くとですね、私は一言で言うと、神様が、一応名前は宗教法人福島第一聖書バプテスト教会ということになってるけども、仮の名前で、 このコンサートをこの時浜通りで開催して締めてくださったお方は、皆さん見えないから信じないという方もいるかもしれませんが、なんか気配で、あ、これはなんか違うぞ、このコンサートは普通のクラシックとも違うぞと、どこかでお感じになってほしいし、感じられるんじゃないかと私は思いますという気持ちで挨拶をいたしました。そしたら後で聞きましたら、帰る方々が、いろんな方が、私に直接言われた方もおられましたし、本当にこれは主権は、まあ、一生懸命準備はしましたけども、足りない準備でも、しかしそうじゃない。主権は神様だなと。これは当たり前のことなんですが、教会の入り口なんですけど、信仰のいろはなんですが、子供は親に信頼するのは当たり前です。僕は僕の力で生きてるなんて言う人は、子供は一人もいません。親がいて自分があるっていうのは空気みたいなもので、理屈がいらないで、当たり前の風景で、人生の景色であります。しかし、私たちは信仰を持って、そうだなと。自分の人生は自分でハンドル切って、一生懸命アクセル踏んで、ブレーキ踏んでね、汗水流してね、それで勝ち取った後、時々思い違いをするけど、全部思い違いだ。神様が私の人生のオーナーだ。先週もそうだった。今週もそうだ。おしなべて人生全体を振り返った時に、足跡を振り返った時に、ああ、私の人生は、神様の絵物語だ。神様の絵巻だと。私たちは心から告白することができる幸せであります。で、今日はね、ちょっと解説が必要な箇所で申し訳ないんですが、いや、イザヤの時代20節から23節をまず見ますと、本当に神様が主権者なんだな、私たちは神様の手のひらの舞台の上で人生のドラマ物語なんだな、ご一緒に20節読みましょう。はい。その日、私は、私のしもべ、キムを召し、21節、あなたの長服を彼に着せ、あなたの飾り帯を彼に締め、あなたの権威を彼の手に委ねる。彼はエルサレムの住民と、ユダの家の父となる。皆さん、最初にキーワードを言いましょう。私が勝手に決めたキーワードは、ね、サインペンで色塗るとすると、その日が今日の箇所に2回。いつですか？来週ですか？来年ですか？2020年ですか？これは予言ですけどね。その日の1回目は20節。2回目は実は25節に別のその日が出てくる。皆さん、このイザヤ書っていうのは、旧約聖書の詩章というね、心の歌。だから詩編を読むとね、感動して安心して平安になってね、ぐっすり眠れるっていう詩書もあるんです。これは歴史書でもなく予言書です。予言は未来のことですよ。私たちは12月どうなってるか分かんないんです。九州の噴火したね、霧島が3000メーターまでね、そうしてあのガラスまで震えたって、あれが収まってるのか収まってないのか分からないんですね。けれどこの予言書は、その日が来ると、今から2700年以上前の当時の正志先生が踏みしめてきたこの国の、この箇所は政治についてのことだから解説をちょっとします ね。私たちはあんまり聞いたことのない、ヒルキアという人の子供のエルヤキムという人を、神様である私が、その日が来たら、まだその日じゃない、だけどスイッチが入ったらガラッとね、宮廷の中が変わるっていうか、まあ官房長官が別の官房長官に変わったことありましたけど、宮内庁のね、侍従の人が変わったりしたり、あるいは民主党が来年はね、自民党と合併してるかもわからないし、わからないです、私たちは。預言者じゃないし、神様じゃないし、今しか見えないし、ね。身の回りの感覚しかわからないので。しかし、東京タワーに登れば、5キロ先、10キロ先まで、ひとっ飛びで見えますよ。神様の天の目線で言ったら、あなた方は見えない目の前の雑事でね、もういっぱいいっぱいだけど。神様は対処高所から究極を見つめると、その日にスイッチが入ると、エルヤキムという人を召しますと。皆さんね、21節に長服って権威の象徴、私は彼を油注ぎって旧約聖書でよく言うんですけども、日本だと天皇陛下からあなたは総理大臣ですって任命式があるじゃないですかね。そのようにしてね、この神様があなたに、何度も言いますが天ぷら油じゃないですよ、この向こうはオリーブ油の世界ですから、これ儀式ですよ。教会も聖餐式という式がありますけど、厳かにこの油注ぎの式を受けて、あなたは今まで違うけど、あなたは今日からこの、よくざとは言わないけど、 あなたに期待してると言って、それは自分で上り詰めるんじゃない。みんなが話し合って決めるんでもない。神様があなたをこのスタンスに、このステージに、今だかつていなかったところに上げるのですというね。ですから、あなたの飾り帯を彼に、締め、あなたの権威を彼の手に委ねる。皆さん、このあなた、あなた、あなたっていうのは、実は今日の箇所の前に読まなかったんですが、15節からシェブナというね、当時のイスラエルの国の王様に仕える、まあ権力者ですよ。その後を見るとね、どうもよほど傲慢になったということは読みませんけどね。ですから18節にはシェブナよ、あなたの、まあ、勝ち誇ったような車も全部引きずり下ろされると、あなたをその職から神様が追放し、その地位から引き下ろすと。ですから先般イザヤ書から、ね、謙遜は栄誉に先立って導きてね、傲慢はどんなに栄えている人も次は真っ暗闇だと、傲慢は破滅に先立つという聖書の言葉の、ね、お話をしました。でどうもその罠にかかったようです。人は天狗になったら明日はないんですよね。まあ謙虚な初心を忘れるなってよく言いますけども、どうもこのシェブナっていう人はもう自分の天下だみたいに、いやー危ないです。で神様が今あなたはしめしめと、何だって自分の天下で、何だって自分の、ね、手中にあると思い込んでいるかと。その日の予言ですからね。その日カレンダーがめくられて、その日神様の時のスイッチが入ったら、あなたの地位に別の人が上り詰めると。それがエルヤキムだと。そんなこと誰が決めるのって、誰が彼がもない、神様が決めるのだとね。ですからそのここに新しく建てられる今じゃないですよ、やがてその日。21節を見ると、権威をそのエルヤキムの手に委ね、彼はエルサレムって、イスラエルの国の中心の、ね、住民とユダの家の父となる。そんな世界来るかなって。今はシェブナの時代と言われるけど、やがてエルヤキムの時代になるの、読めないです。エジプトの暴動が来月どうなってるか、収束しているのか、全然違う人がその国を治めているのか、わからないです。預言者じゃないし、神様じゃないから。だけど神様の手の中にはその日があるんですね。22節ご一緒に、やがて立つことになるエルヤキム、政治の中で、その能力を発揮する彼に対して、じゃあ 22節読みましょう。はい。私はまたダビデの家の鍵を彼の肩に置く。彼が開くと閉じるものはなく、彼が閉じると開くものはいない。ダビデってダビデ王、建国の父、二代目の王様ですが、まあ、しかし建国の父って言ったら彼ですよね。アメリカではリンカーンという大統領がダントツで未だに尊敬されている。歴代の大統領はダントツですけども、ダビデったらダントツですよ。そのダビデ王家の鍵、皆さん勝手に国会の開会に人が出入りできないと思いますよ。あれは国会議事堂にね、鍵を持たない人がね、勝手に入ったら大変なことになりますよ。当時天下国家を治めている政治の心臓部の鍵を、ね、ダビデ王家の為政者の鍵をあなたに渡すって言うんです。なんか新約聖書でペテロに、あなたは漁師だけども、ね、名もなき漁師だけども、あなたに天国の鍵を預けるって、マタイ16章でイエス様が言ったとこを彷彿とさせますよ。なんで私、何でもかんでもないね。私より能力もね、教育も受けた人がいい、そんなこと関係ない、神様が決めたのだと。神様があなたを立てたのだ。いや、私は一介の漁師であります。私はいわば肉体労働者であります。いや、関係ない、そんなことは。神様があなたに御国、天国の鍵を預けた、ね、主権は神様にある。それを国に例えると、23節読みましょう。はい。私は彼を一つの国として確かな場所に打ち込む。彼はその父の家にとって栄光の座となる。皆さんね、ミスでは落ちるけど、ホッチキスではね、紙ぐらいしか止まんないけど、釘打ちしたらね、なかなか抜けないですよ。頑丈なものを釘でね、ガンガン打つんですよ。あなたをまるで釘のように、誰が打ち込むんです？神様が 神様が定めし場所にあなたはこれから能力を発揮して、あなたはこれから時代を導いてね。そんなこと私の人生計画になかったじゃなくて、神様があなたを立てたのだと、ね。ですから、その父の家にとって栄光の座となる。この家系から、こんな歴史に名を残す人物が生まれたかって言っても、もう親戚家族中のね、これは本当にすごい出世ですよ。これは錦の御旗でね、もう故郷に凱旋するような、そのようなあなたの人生になりますよと。皆さん、昨日サッカーを見た人がいるかどうか、私は正直に告白すると見たいと思って寝てました。寝てましたが急に目がパッと覚めたんです。神様が起こしたとは言いませんよ。だけど、あなたもサッカーを応援しなさいわけじゃないけど、パッと目が覚めて15分ぐらい過ぎてからね、いやー見てよかったです。皆さん少しは眠いんですかね。あんなドラマっていうか感動っていうか、後で皆さん悔しい人はテレビでやりますから見てくださいね。いやすごい感動だなって。後で解説聞きましたら、やっぱプロの人は違うなって。なかなかこのイタリア人の監督は大したもんだって。ありえないね、今回、まあ、戦術を取った。野球で言ったら、キャッチャーをピッチャーにするようだなって言ってる人もいましたけど、それが構想して得点に結びついたって言って。監督はその権限があるんです。誰かを下げて誰かを入れることもできるんです。誰かをバックラインにフォワードにすることもできるんです。監督は2試合続けて使わないこともできるし、連続で最後まで使う。全部の権限が監督にあるんです。またチャンスはね、思わぬ伏兵にあって、今回日本が勝ったのは、へえ、そういうふうに解説するんだなと思ったんですが、伏兵が、最後の5分に出た人が、ね、1試合の15分だけ出てくる、みんな活躍したってことです。だからチーム総合力の力だって言うんですけども、確かに今のゴールキーパーも、以前の大会の時に、急に頭角を現して、もう今、あのゴールキーパー、川島っていうゴールキーパーの時代のようです。以前は違いました。ね、ある人は誰かが怪我をして、ある人は誰かが病で、ある人は疲れて、たまたま交代したところがすごいスポットライトを浴びて、もうすごいヒーローになって、それからその人の時代にそのポジションはガラッと衣替えするっていうことがないわけじゃないですよ、皆さん。しかしね、監督の上に人もいるんです。監督を任命するのはね、日本のサッカー協会じゃないですかね。その監督を任命したら、もう監督は全ての権限、鍵じゃないけども、あなたは政治のすべてのダビデ王の鍵を全部あなたに任したぞってね。日本の国がイタリアとかオランダからこの人を任命したら日本のサッカーいいじゃないかなと協議して調べて、よし決めた、この人しかいないって言ったね。あなたに鍵を預けた、日本のサッカーは全部任したって言ったらね、もうどの選手を使わないも使うも、誰を招集するも、どういうふうにするも、すべての権限が彼に委ねられるんです。もう一つ言えばね、その上に、ね、私たちはあらゆることの上に神様がおられる。私はサッカー選手でもないし、政治に関わってないし、本当に名もなき漁師で一生終わるようなものですよ、と。ね、という必要もないですよ、皆さん。私たちはこのように礼拝に来て、普通神様なんて言わないのに、多くの人が、自分だって神様なんていうタイプじゃなかったのに、神様を信じる者にさせられて、というよりもさせていただいて、誰も聖霊によるのでなければイエスを主と告白できないと聖書にあるように、ああ自分は神様に召集された、サッカーじゃないけど神様に呼ばれた、神様に心を耕していただいた、何の理由でもいいです、何のきっかけでもいいです。招待状をもらわなきゃ結婚式行けないですから、また園遊会に天皇陛下のところに、ね、招待状来ない人も行くことできませんから、神様に招待状をいただいて、いやー私も病気をしたら礼拝来れないです、松葉杖になったらもしかしたら礼拝来れないです、ということは今日礼拝できるということは今日幸せですよ。まあリーという選手が昨日は延長の後半戦でもすごいシュートで決めたんですが、絶対決めると思ってたそうです。絶対出ることができたら、ずっと出れなかったらヒーローになると自分で決めてたそうですが、インタビューでね、どんな気持ちですかと同じこと言ってました。最高ですと、幸せです。皆さん、今幸せですと言わなくていつ幸せって言うんでしょうか。もし私が病になって2ヶ月間ね、教会に来れなかったら、ああ、礼拝に出れた日々、当たり前だと思ってたあの風景は、なんたる幸せだったかなって。もっと幸せだ、幸せだ、今日は幸せだと言えばよかったって。あの時幸せだと言わなくて、いつ幸せと言うんだって。私たちは、このようにして、許されて、そして神様を信じる心が与えられて、行きたいという気持ちが与えられて、そして神様の御座に招かれているということは、幸せですよ。 さっき話しましたが、コンサートに来たくて来れなかった方がたくさんいました。まあ、後から新聞に載ったっていうこともあったと思います。なんとかなりませんかって鍵をこじ開けるわけじゃないけど、もしキャンセルが出たら連絡くださいませんかって。また当日券をなんとか行けばなるんじゃないかって来られた方もいましたが、まあ席に限りがあるし、今厳しいので、立ち席はダメですって言われてるので、車椅子も何人まで、こことここしかダメですとか、なかなか厳しいことがあるので、まあそこまで説明しなくても満席なのでダメなんですと。昨日行きましたら、音響の裏方の方が珍しいですと。多分久々じゃないですかって。こんな満席でって、ね。大体満席の時は聞くと、超有名な人が来たら全部指定席にするんですって。絶対満席になるっていう人は。まあそれでもなかなかならない時あるって言ってましたが、指定じゃなくて全部売り切れっていうのはもう本当にね、珍しいというかあんまりないっていうかないっていうかね、私は見たことないっていうふうに私に裏方で言われたんですけども、そしたらね、全部売り切れていつでも行けるってわけじゃないですから。いやー、一日遅れで買っててよかったと。で、一日遅れてなんとかならないと、なんとかならないんですもん。もうないんです、席があって。申し訳ないですが、ごめんなさいって言われるしかないんです。残念だけど言うしかないんです。私たちは幸せですよ。別にコンサートに来る来ないは関係ないですけども、神様を信じる心が与えられて、こんなして聖書に目を留めて心から神様に賛美歌を歌い、神様とつながって親が子供と一緒にいるように、神様との関係を断ち切らず一人ぼっちで生きるんじゃなく、いつも私はどなたかと一緒だ、天と一緒だ、神様が一緒だ、主権は私の人生は天にあり、神様にありと言える幸せ。だから、こんなものが本当にそうなんですかって言ったら、そうなんですって。石ころからでもアブラハムのね、子孫を神様は作り出せるっていう言葉があるんですけども、昨日はアベマリアの歌がありました。私はね、楽屋の裏方にいたからあんまり聞こえなかったんです。あそこ聞こえたんです。皆さん、アベマリアはってなんか説明してましたけど、安倍さんっていう意味じゃないですよなんて、なんか笑ってたんじゃないかなと私推測したんですが、まあラテン語でなんて説明してましたけどね、祝福された、おめでとうマリアって聖書に書いたんですよ。あの時私は何者でしょう、救い主を宿すなんて、しかも私は結婚してないのに、いや、天使が現れて、おめでとうマリアって言ったんです。それは神様が選んだから。自分はすごい教育を受けたとか、あるいは国を動かすような、やがて皇太后のになる地位があると関係ない、そんなことは。神様から直接いきなり来るんですよ。これ男性もそうですね。サウロという人がもうキリスト教が嫌いで嫌いで、外国までキリスト教を撲滅運動してたら、突然、サウロサウロ、あなたにとってトゲのついた棒を一生懸命蹴るのはあなた痛いんじゃないかって、突然敵が声がした。まあ、トゲついた棒を蹴ったら痛いです。自分に跳ね返ってくるので。で、あなたどなたですか？私はイエスだ。生きてたの？これで有名な目から鱗っていう言葉が、目から鱗のようなものが落ちた。から選ばれたんです。あなたは選びの器だと言われて、あとは一直線にキリスト教の歴史上最も偉大な伝道者ですよ。まあここで言われているダビデっていう人もそうですよ。本当は羊飼いなんです。別に王様になるような人じゃないんです。ただ神様に選ばれたんです。そういう点で私は新垣さんとね、昨日お見送りにも行ったんですけども、本当16年ぶりですねと。私はあの時想像しませんでしたよ。16年前、阪神の震災の時、長野県のどこのホテルだったか覚えてないけど、あの頃は私が話して新垣さんが歌ったんですね。まさかこんなに道が分かれてですよ。まあ今は電話もできないっていうか、もう一般の世界で有名でね。私想像できましたかって、あの時って聞かれたら想像できないですよ。いやー、いい証だなーって。確かあの頃電車に乗って2時間3時間ずっと2人で上野駅まで帰ってきたんですけど、彼の人生物語をあんまり乗ってないことも直々に聞いたんです。いやー、そりゃそういう心境だろうな。両親に捨てられたと思ったら肉肉しくて当たり前だなって、絶対親を殺してやると思ったっておかしくないだろうなと思って隣の席でずっと聞いて、あとは阪神の震災、これどうなるんでしょうねって話しながら来たんです。だけど電車で上野駅で肩に手をお乗せしてお別れして、その後の人生もずっと別れてね。いや、じゃああの時に新垣さんが全国のニューホライズンっていう中学生の教科書に人生物語4ページやがて載る人だと思いましたかったら、お呼びもつきませんでした。彼の人生がドラマ化されてテレビで何回かね、いろんな民放だの NHK で放映されると思いましたかって言ったら、いや、想像すら察することすらできませんでした。じゃあなんでこうなったとあなたは思いますかって聞かれたら、いや、神様でしょうねって。神様がやっぱりあの方選んだんだなって。 あの方は選ばれた、まあ、クラシックの人はいっぱいいるでしょうけども、まあ、牧師さんもいっぱいいるでしょうけども、もしかしたら目のご自由な方もたくさんいるでしょうが、あの人沖縄で、ね、神様が選ばれた人生なんだな、この人は神様が選んだんだな、私1ヶ月後沖縄の読谷村に行くんですって帰り際言ったら、そこが私の出身ですよ、私もあの頃そんな毎年ね沖縄に行くようになるとは思わなかったんです。お互いになんかこれは不思議な人生だな。皆さん誰でもそうですよ。私たちはみんな神様に選ばれて、あなたはここで、でまたその日が来たらスイッチ入りますよ、神様が私たちの後ろ盾ですと言える幸せですよ。いやー、私は一人で宿泊してね、一人で汗水流してね、失敗した成功したって、そうじゃない。神様の大きな手のひらの中で私たちは、主権は神にありと。じゃあ皆さん、そうだとしたら私たちが気をつけるべき点はありますか？あります。まあ人生は生き馬の目を抜くところですから、隙は私たちの心にあるので、ね、この間サタンのことを学びましたけれども、油断大敵というとあまりに世俗的ですが、まあ、そう言ってもおかしくないですよ。実は24節にね、いいような悪いような両方を匂わせる表現があるんです。今日はなかなか難解な箇所で解説しないと難しいので申し訳ないですが、24節読みましょう。はい。彼の上に父の家のかけられる子も孫もすべての小さい器も、蜂の類からすべての壺の類に至るまで。皆さんね、もうこの家族親族から国をね頂点に立つような人物生まれたら、うちの我が家の家系から首相が生まれたって、あるいはね、あの次期総理大臣候補が生まれたって、もう家族から親族から皆栄養に思って寄ってくるのは理解できます。この世のいわゆる当たり前のなりわいですね。すべての栄光が父の家の、すべての栄光が彼の方に、どこまで子も孫も、もう器にもね、あの総理大臣が出た小泉家なんて全部あの茶碗の後ろに印字してあるでしょって、まあ、小泉家ってこのノートにまでってでしょ、全部、ね、プレミアの価値が出るようなものみたいに家族がバーッと、でこの解釈が次の節のその日を見るとね、この良きことが油断につながらないようにっていうか、まあ、これは予言ですから、まあ、めくるめく歴史は繰り返すというか、どうも油断なんですね。皆さんこれはね、結論を言いますとよくあるんです。政治家が一人、政治家が出ると、例えば貧しい国で一人ね政治家が、この人はね本当に小学校しか出てないけどここまで上り詰めた、これは家族親族が我が家の誇りだってきた、で全部ガバーってぶら下がってね、そしてだんだんだんだん身動きが取れなくなってきたり、それが屈折して別の方向に行くと、家族親族で全部政治家を独占したりして、そんなの家内工業じゃありまいし、一国をそんなしていいのって、そしてやがて国民の反感を買ったりして、こんなのむちゃくちゃなやり方じゃないかって、いくら神様がエルヤキムをその日立てたとしても、今このなり合いはおかしい。権力集中か、昔のフィリピンの大統領じゃないけれども、あるいはだんだんだんだん腐ってきたか、だから気をつけてねっていうか、油断大敵ですねというね、25節ご一緒に読みましょう。はい。その日万軍の主の御告げ、確かな場所に打ち込まれた一つの釘は抜き取られ、折られて落ち、その上にかかっていたにも取り壊される、主が語られたのだ。気をつけなきゃなって。もう生き馬の目を抜くというかね、釘っていうとさっき出たでしょ、最終的に23節で釘とする、神様の主権で釘を打ち込んで、神様がお召しになったエリアキムの時代がその日から来るのに、やがてだんだん親戚だ、家族だ、なんだかんだってぶら下がったか、全部それで固めてしまったか、なんだか金に目がくらんだか、ね、さっきのシェブナはどうも高慢なんですよ。さっき18、19の解説しましたけれども、しかしシェブナの後に神様が建てたエリアキムの落とし穴と油断は、どうも親族とのなんか絡みの中で時々政治家もよく落ち込むような、ですからね、神様が打ち込んだ国もやがてポキッと折れると。皆さん、私これ最近我が家も建ててだいぶ古くなったので、これで2本目なんですね。 まあ、アルミサッシの窓の鍵をかけたり外そうって普通するんですけど、あんまり開けないところ外そうかなと思ったらポキッと折れたんですよ。こんなステンレスか何だか分かんないけど、金属疲労なのかなと思って、いやこういうのってゴムじゃないからね、永遠不変かなと思ったら、やっぱり古くなるとどっかからもろくなんですかね、酸化するのか分からないけど、ポキッと折れちゃったんです。だから今窓開くので、皆さん泥棒しないでください。一つの窓で直さないといけないと思ってるんですがね、国はね、国も永遠じゃないよとか、油断するなと、そんななりわいをこれでいいんだって神様みたいにあぐらをかくと、その国は抜き取られると、ね、シェブナがそうだったように、傲慢だったその暁に思い切って引きずり下ろされるように、あなたもまたおられるよと。そしたらこの国を頼りにぶら下がっていた家族だ親族だ、まあ、さまざまなものが全部粉々に落ちるよと。ですから上にかかっていた服のようにね、釘にかけていた荷物も全部壊れてしまうでしょう。だからこれは主が語られたのだと言うんですね。さあ皆さん、私たちは人生で神様が主権者だということを認めて、私たちはあとは気をつけるべき、ね、正し書きをくださいというならば油断するなと、まあ、油断ってね、ある人は高慢、ある人はここで書いているエリアキムの未来の未来のように。で、私たちの油断は何でしょうか。霧島、この連山の噴火はもう信じられない噴火だそうでね、3000メーターまでバーッと四国まで窓が震えたっていうんですから。だけどその道の専門家の解説はやっぱり違いますね。火砕流の危険もあり、雨が降ると土石流の危険もあり、十分危険があるから、今見た目だけで今煙だってそればっかり見てちゃいけないと、ね、あるいはその噴火してね、飛んでる岩ばっかり見てちゃいけないと、やがて積もったものが雨が降った時に混ざってどうなるか、あるいは火砕流になったらこれはどっちに流れるかってね、ああ油断しちゃいけないな、これは気をつけなきゃいけないな、ね、いろんな気をつけることあると思います。私は最近本当に物忘れが多いから本当に気をつけなきゃいけないです。こんな話して恥ずかしいんですけども、ね、今朝はね、日に襲ってくるの忘れたんですよ、ね、何か忘れたと思ってね、そしたらちょっと手に顔を当てた、顔に手を当てたらね、もしかしたら髭剃ってないかもしれないと10分前に気づいたんですね。だから教会に髭剃り置いててよかったなと思ったんですけどね、こんな話して変なんですが、昨日はね、ここでリハーサルしたんです、ね、本当に私不安なんですよ。リハーサルでね、最後の主の祈りもリハーサルするんです。リハーサル本当に分かんなかった。あれ今私主の祈りしましたっけって分かんないんです。主の祈りあれするの忘れたんじゃないかなって、私はこう思ってるんです。もし誤ってね、主の祈りを2回しちゃったら、私は牧師辞めるべきじゃないかなと思ってるんですね。あ、主の祈りの、あ、ごめんなさい、祝祷ですよ、祝祷、ね、主の祈りやって、そして祝祷なんですけども、あれ祝祷したっけかなって、今しがた祝祷したばかりなのに、もう1回祝祷したとしたら、皆さんは怪訝そうな顔をするけど優しいからね、言わないと思います。だけど私が後で家内にあなた2回やったよって言われたら、あ、僕、私はやめないと、やめ時だなってね、きっと思うんじゃないかな。まあいろいろとね、子供じゃないけど、あなたハンカチ持った、あなたちゃんとちり紙持ったって、昔じゃないけどいろいろチェックしないとね、ああいう油断大敵だなと思うことが、結婚式で指輪忘れていったこと1回あるんですけどね、で指輪を一緒に取りに行ってね、指輪がなければ結婚式の時指輪交換とかね、大変なことになったんですが、まあ誰でも油断しちゃいけないことがありますよ。私は昨日のコンサートでね、本当に教えられたんです、ね、皆さん、荒垣さんね、私ずっと楽屋にいたからね、ずっと裏にいたんですね。いやー、荒垣さんね、本当にいっぱいいっぱいだった、ね、精いっぱいだった、間違いないです。裏から見てたから私、だいたい来てから、いやー、もう何回大きなところだと相当緊張してるんですね。なんか声かけないようにしたんですけど もう本当に緊張して、もう何も食べないでずっと、そしてうがいだけして、もう集中して、ね、そして行く時に、まあ、黙ってなんか緊張して上がっていかれて、もう精いっぱいした。終わったらぐたっとですよ。で、肩に手を乗せて楽屋まで行って、まあ着替えしたら15分経っちゃうんじゃないですか。またゆっくりゆっくりね、あ、これ疲れてるかなと思って。まあ行ったらシャキッとしますけどね、私袖から見てますけども。また終わったらね、全部出し切ったみたいなね、エネルギー使ったみたいな。昨日ちょっと解説しましたけど、ありえない条件だったんです、今回。 まあ、あんまり、それはいろんなことがあるでしょうけども、ただ教会がやるので、ここは田舎なので、うちは普通1000円でやってるのでね、なんとか特別ね、お願いできないですかということでね。で、もともとは、じゃあ普段着で、いいです、それで。カジュアルコンサートで。おしゃべりを中心として、いいです、それで。ね、何でもいいから来てくるだけでありがたいです。こういうことだったんですよ、本当は。ね、ところがね、1週間前とか5日前に急転直下です。40分を2回やりますですよ。ね、でそれは私の方で、いや、こんなことね、言うのもちょっとはばかるんだけど、普通うちの教会も1時間20分のコンサートで、長いと1時間30分やってね、55分かね、下手すと50分、賞味50分では、いや、物足りない、期待してきたのに、って、言う人がいるとなーってね、ちょっと言いにくいんですが、なんとかならないでしょうかっていうことで、突然電話が来ましてね、荒垣さんと事務所が話して、教会さんの証になるため特別ね、やりましょうということで、1時間10分ぶっ通してやりましょうってなった。いや、これはありがたいと思ったのに、いろいろ話した結果ね、40分を2回やります、来たんですよ。ね、何度も言うように、そういういいニュースが来た時は疑わないことです、皆さん。ね、本当にやってくれるんですかとか聞かないことですよ。それで受け取ることですよ。いや、ありがとうございますとね。15分休憩を入れてと。で、もともと衣装替えもしなかったはずなのが、衣装も別の衣装を持ってきてですよ。結局衣装替えする間もなく電車に乗って行かれましたけれども、いやー、これはね、神様してくださったなって、楽屋で私テレビ見ながらね、どんな感じかなと見てたら、係の人がたったたと私の隣に来てね、あのね、荒垣さん普通で1時間しか歌をやらないんですって言ったんですよね。おしゃべり歌を入れるとね、何倍も好かれるんですって、クラシックの人は、こうもおっしゃったんです。40分2回やるってね、普通ないんですよって言ってくださったんです。で、私それ聞いたのもあるしね、後ろから見てたから、いや、本当にいっぱいいっぱい精いっぱいやってくれたな、だから私思ったんです。何でも精いっぱいやんなきゃなって、何でも手抜きしちゃいけないなって、大体これぐらいでできるかなと思わないで、神様はね、大体無駄になることを見てるんじゃないかと、私今回思ったんですよ。ね、大体天気予報がね、雪でちょっと荒れるって全国ニュースでやってたし、いやー、万が一来れなくなって500人分キャンセルしたらどうしようって、ちょっと心配したのもあって相談してね、なんとか前の日にスケジュール調整お願いしますって、わかりましたって。ね、二人は7時頃来て、もう二人は夜中の1時ごもう一人夜中の1時ごろ来て、私が夜勤まで夜中に迎えに行って、バスと電車に分かれてきて、ホテルは普通のホテル泊まれないので、大きい部屋じゃないと。もう満杯だったので、教会の人に人肌脱いでもらって、なんとか無理やり取って取れました、となったんですけども。しかし、結局は、それも他のスケジュールキャンセルしてのことだったので、天気予報が良くなったから、直前にやっぱり電車で来ますと。もし電車が止まったらレンタカー借りてても絶対行きますから、ということになったんです。それで今度はちょっとホテルにお詫びに行って、人肌抜いてくれた方にお詫びに行って、じゃああれ何だったんですかって言ったら、全部、ね、無駄に取ろうに終わったかに見えますが、しかしね、私は良かったと思います。多くの無益なことがあって、山のてっぺんのように一部の実があるんだと思います。氷山も何倍もの見えない氷が海の下にあって、ごく一部が海の上に浮いているんだと思います。草木草木も、もうものすごい根が地中に深く広く張って、それ見えるところが一部枝となり葉となりね、連動してるんだと思います。私は荒垣さんのコンサートを通して、そうだなって、家庭でも何でも無駄だと思えることをあんまり効率考えないでね、それをも精一杯やることを神様は価値を置かれるんではないかなと、というのは荒垣さんは本当に精一杯でしたから。私はね、昨日サッカー見てもね、本当にうるるきちゃったんですよ。感動して、私負けるかと思って目覚めたらね、オーストラリアの方が強そうだなと思ったら、もう粘って負けずに、いやー、日本ってこんなに根性があったのかなと思ったんですけど、ほんで最後に決めたでしょ。ほんでね、その後お一人の選手がね、本当は出て活躍するはずだった香川っていう10番のユニフォームを離さないでギャーと思ってるんですよ。私それ見て感動しちゃったんです。お前がどんなに出たかったか、だけどお前がここまでいたから決勝出れてね、あなたと一緒に戦ったも同じだってね、最後までギューッとそこにいない足の骨折した選手の10番のユニフォームをずーっとここにいるかのようにね、いや素晴らしいことだなって、またねちょっとうるうる来ちゃったんですね。神様は私たちに油断するなよと、あなたの場合はああここが危ないね、あなたの場合はここ気をつけるとさらに祝福されるね、あなたの場合は ここをね、脇を締めるとさらに神様の祝福の階段を上り詰めるよ。神様があなたを召しておられるんだから。私の若干の不安があったとすれば、16年あったあの荒垣さんと、こんなに有名になった荒垣さんと私と同じかなと。もう今は普通のセキュラーの世界で超有名ですからね。もうネットでも今回のここのいっぱい問い合わせがあったと東京事務所に言っていたので、ああそうするとね、今ちょっと別人のようになってるからと。何も変わりませんでした。あの時の荒垣さんと全く変わりませんでした。そして精一杯でした。一生懸命でした。この浜通りに来て、ね、年に一つしかないコンサートのようによくやってくださった。多分それがね、伝わったんだと思いますよ。ある方がね、最初から涙が出そうになってね、これは最後まで持つかなって思ったそうです。と思って周りを見たら他の人も泣いていたそうでね、私は声量もさることながら、お話もさることながら、神様がね、荒垣さんは今回も全力だった。今回ももう力がないぐらいやった。もう精一杯やるだけやってください。私たちも置かれた場所で、神様に立てられたのだから、精一杯、油断せず、人生を全うしましょう。ご一緒に、イザヤ書22章の22節読みましょう。はい。私はまた、ダビデの家の鍵を彼の肩に置く。彼が開くと閉じるものはなく、彼が閉じると開くものはない。ピアノを聴いてしばらく黙祷いたしましょう。そして今日の聖書の言葉、あるいはメッセージ、自分に大事だなと思うところ思い巡らしましょう。いかがでしょうか。今神様は皆さんをどの場所に置いておられますか。そしてその場所においてあなたに期待しているのは他でもない私だと神様に語られているように思いますか。それが身のなる場所であっても、人目につかないところであっても、私たちは神様の前で生きるのであります。ですから精一杯今週もやるだけやりたいと思います。いかがでしょう。皆さんが今直面している事柄は違うと思いますが、今週神様よ、私の精一杯を油断せずに捧げますから、神様がお立てくださったので、神様の力こそ私に必要なのですと。主よ、今週特別の力を私にお与えくださいと、そんな思いでこの礼拝に来られた方おられたら、どうぞ手を挙げて神様にお示しください。申し上げられたら下ろしてください。その願いの通り神様がしてくださいます。今週どうでしょう。自分の健康を特別に助けて癒して祝してください。あるいは家族の健康をどうか助けて、力を与えて支えて癒してください。そんな願いを持って来られた方、どうぞ手を挙げて神様にお示しください。申し上げたら下ろしてください。主よ、あなたがご覧くださって、ご本人とご家族に豊かな癒しの恵みをお与えください。私が一言ずつ祈ります。私と同じ言葉でご一緒に祈りましょう。天のお父様、感謝します。神様がお立てくださって、今週私は歩みます。あなたを信頼し、あなたと共に前進します。力をください。油断せずに気をつけながらあなたと共に歩みます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。